聖書をお読みします。最初に旧約聖書をお読みします。旧約聖書申命記第14章22節23節。申命記14章22節23節、旧約聖書の304ページの上の段になります。あなたは毎年畑に種をまいて得る収穫物の中から必ず十分の一を取り分けねばならない。あなたの神主の御前で、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたは穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の十分の一と牛、羊の初子を食べ、常にあなたの神、主を恐れることを学ばねばならない。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書第18章9節から14節をお読みします。新約聖書の144ページの上の段です。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。祈祷を捧げます。三位一体の神様、あなたを通り一遍の仕方で言い表すことは誰にもできません。私たちはあなたの働きの豊かさを知り、あなたの呼びかけのさまざまな響きを聞いているつもりです。しかしあなたの心をしっかりと知っているかどうか自信がありません。私たちはどうしても自分の考えや自分の経験をもとにあなたを理解しようとしてしまいます。その私たちの限界をどうぞ補ってください。私たちはあなたを父であり、霊であり、子である神と呼びます。キリストを通して、あなたは私たち人間の間に 来てくださったからです。聖霊によってあなたは私たちの生きる力を呼び起こしてくださるからです。また父としてあなたは私たちを認めてくださるからです。ですから私たちはあなたを三位一体の神と呼びます。三位一体の神様、私たちは心からあなたを称えます。あなたを信じる一人一人を天のあらゆる霊的な祝福で満たしてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。自分は正しい人間かと題しまして、おすすめをさせていただきます。今日のテキストはファリサイ派の人と徴税人の例え話です。ファリサイ派はイエス様に何度も批判されておりますので、私たちは聖書を読むたびにファリサイ派みたいにはなりたくないとか、イエス様に敵対しているくらいだからきっと彼らは悪人だろうとか思いがちなのですけれども、社会的に見て一言で言いますと、ファリサイ派は立派な人たちです。どのように立派かと言いますと、まず品行方正です。で、それは彼らの信仰理解に由来していると思います。彼らは律法というものをとても重視しました。で、これは聖書を読んでいるとよくわかります。その重視の仕方なのですけれども、これが神殿を中心にして活動をしていたサドカイ派の人たちとは全く異なって、口伝律法の重視でした。口伝、つまりオーラルトラディションですね。口伝ですから、書物に記された成文の律法とはだいぶ違っていると思います。で、サドカイ派が重視した成文律法は、いわゆるモーセ律法として、記されたものだけを意味していますけれども、ファリサイ派というのは、成文律法以外の戒律を口伝律法という形で民衆に伝えました。ですからこれはサドカイ派とは明らかに違う慣習法であると言えます。そこで両者にですね、どういう支持層の違いが現れたかと言いますと、簡単に単純に分けてしまうとですね、この神殿で活動をしていたサドカイ派の支持者はどちらかというとお金持ちです。対するこのファリサイ派の支持者は一般の民衆たちと言えると思います。他にも例えばエッセネ派というようなセクトもあるんですけれども、彼らはその古代律法に帰るという形で、生活環境そのものを何と言いますか、現実から逃避させてしまって、社会の前面から引っ込んでしまいました。で、彼らは少数派です。民衆に根を下ろすことで生き残っていく、そのためにこの一番有力な条件は何かと言いますと、このファリサイ派が行いましたように、 実際に民衆の心に届くように律法というのを噛み砕いて伝えていく、そういう作業だろうと思います。ファリサイ派はそのことを一生懸命やったのですね。ですから彼らは見事に民衆の中に根を下ろしまして、ユダヤ教のこの中心を占めていくようになります。そしてイエス様の時代の後の時代も彼らはユダヤ教の中心を担っていくようになります。で、私たちがファリサイ派のことを理解するには、もちろんこの福音書がありますから、それでかなりのことがわかるんですけれども、その他にはですね、ユダヤ人の歴史家のヨセフスという人が書いた著作があります。ユダヤ戦記、あるいはユダヤ古代史という本があります。で、これは今はですね、文庫本にもなっておりまして、私たちは日本語でどこでも買っていつでも読むことができます。まあ、文庫本といっても全部で5巻か6巻ありますので、ちょっと長いのですけれども、手軽に読める書物です。で、ファリサイ派は、福音書ではイエス様とある種の緊張関係にいました。しかし実際は民衆に支持されていただけあって、その考え方はかなり柔軟であったと思います。で、そもそも古代のイスラエルの歴史を振り返りますと、モーセの律法が成立した当初は、イエス様の時代に比べるとはるかにこの生活そのものが単純だったわけです。で、長い年月の間にユダヤ人の生活は大きく変化していきました。王国ができたり分裂したり崩れたり外国に攻められたり、いろんなことの歴史がユダヤ人は経験したわけですけれども、そういう長い年月の間に生活そのものが大きく変化していきました。で、そうなるとモーセの律法の古いこの教えはですね、やがてその時代の状況に適合しなくなっていきます。そうした事実をファリサイ派の人たちはいわば真剣に受け止めたのです。そして聖文律法だけではなくて口伝律法という形で時代にその適合した規約を民衆に示していったと言えます。で、実際それがちゃんと形になっていったのはイエス様の生きられた時代よりもちょっと後の時代のことなんですね。初代の教会が次から次へとこの成立していく時代にファリサイ派は口伝律法をこの時代に適合させた、そういうふうに見られています。イエス様が活動した時代、これはいわゆる私たちの起源と呼ぶものの初めの時代ですけれども、その当時は律法規定をパリサイ人は几帳面すぎるほど厳格に守ろうとおそらくしていたんです。で、そういうものが新しい時代をそのユダヤの世界にもたらしつつあったイエス様の教えと真っ向からぶつかっていました。ですから私たちはパリサイ派即反イエスというふうに決めつけないで、で、もう少し時代理解もですね、広くとって状況を眺めていく必要があると思います。そんなことをこの念頭において、 イエス様の例え話に戻ります。イエス様が誰に例えを話されたかといいますと、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してです。ですから話される相手がファリサイ派の人であるかどうかは、この表現だけでははっきりとわかりません。一応信仰を持っているユダヤ人の一般だというふうに考えても良いのではないかと思います。当時の敬虔なユダヤ人たちは律法をきちんと守ることによって神の国への準備ができると考えていました。イエス様の述べ伝えた福音は神の国の福音ですから、神の国が中心にありました。その神の国への準備ができると、そのためには律法を守らなくてはいけないというふうに一般の人々は考えたのです。ですから律法をきちっと自分は守っていると自負している人たちにとっては、ある種のこの信仰的な自信みたいなものが多分あったのだろうと思います。そういう自信に対してイエス様は今日のテキストで、いや、ちょっと待ちなさい、神様の判断基準はちょっと違うよというふうに踏み込まれているんですね。で、そのことをイエス様は例によって例え話という形で示されました。10節から13節、神殿に祈りに来た2人の登場人物がいます。1人はファリサイ人で、もう1人は徴税人だと書かれています。で、ファリサイ人はこの最初に確認した通りユダヤ人を代表する存在です。で、それに比べると徴税人というのは少なくとも代表的とは言えません。でも彼らも明確なユダヤ人であったということは確かなことです。で、徴税人についていくつかのことを確認しておかなければなりません。で、ご存知のようにローマ帝国はユダヤから、租税と関税を徴収しまして皇帝の金庫に納めました。で、当時の関税というのはほぼ通行税です。ローマ帝国というのはすべての道はローマに通ずと言われた通り、この整備された道路、一言で言うと軍用の道路なんですけれども、そういう整備された道路網を持っておりましたので、その道路の要所要所にこの関所を置きました。で、街道をこの警備してそこを通行する者から通行税を取ったのです。で、その際、その通行税の取り立ては公職にあるこの悠久のローマの役人が行うのではなくて、前もってですね、ローマに対して、税率に従ってこの相当額をこの前払いして関税の徴収権を認められた者たちが行ったのです。で、それが徴税人です。ザーカイとかレビの話を思い出してください。大区域を請け負う者と小区域を請け負う者がおりましたけれども、どちらにしても彼らとしてみれば この収益を出さなければなりわいとはなりませんから、関税率をよく知らない人々に対して、まあ、時には一種のこの詐欺行為までやってのけたわけですね。そして、自分の儲けをそこからひねり出していた。そういうことをやっていたと言われています。おまけに徴税人というのは、このローマ人という、異教徒と交わる機会がたくさんあります。まあ、雇い主みたいなもんですから、ローマ人とどうしても接触する。だから形としてはローマ帝国というこの異教の国家権力に奉仕する結果となるわけですから、この同胞のユダヤ人から見ると彼らは不浄な罪人だと、あやつらは異教徒の仲間だというふうになったわけです。で、結果徴税人はユダヤ人の共同体から排除されることになります。で、そういうことに加えて、ローマ帝国から一応領主王としてこの認められていたこのヘロデ王家がありますけれども、このヘロデ王家も独自の金庫をやっぱり持っていたわけです。で、その徴収のためにはやっぱりこの私的な徴税請負人を雇っておりました。で、その人たちも徴税人です。イエス様はそうしたこのユダヤ人社会のこの何と言いますか、この税の構図をですね、ご存知の上でこの例え話に徴税人をファリサイ人とともにこの登場させているわけです。例え話ですけれども、ファリサイ人の祈りも徴税人の祈りもとても真面目なものです。イエス様がまず指摘されたのは、このファリサイ人の自己証言といいますか、自己認識のあり方ですね。その祈りを読みますと、そこには自己のこの自分の敬虔な技についての意識がはっきりと出ています。自分が倫理的な生活を送っている、あるいは週に2度も断食をしている、10分の1税の利口に対しては忠実である。それは他の人たちとは違うんだという、そういうプライドがこの祈りの中にこの匂う、すごく匂うわけですね。で、まあ匂うんですけれども、他の人たちとは違うという意識がたとえあったにせよ、他の人をバカにするという意味ではなくて、もともとは民の中に罪ある人がたくさんいるので、自分たちがその罪をあがなおうという願いをファリサイ人たちは持っていたというふうにも言われているんです。もちろん自分たちファリサイ人はきちっとその律法を遵守する生活をしていますから、今さら願いなどは、贖いなどは、まあ、自分たちに対してはあまり必要ないだろうというふうに考えていたのかもしれません。で、そういうファリサイ人に対して13節にはこの徴税人の姿が対比されるようにこの描写されています。ファリサイ人に比べると徴税人は神様の前に誇るべきものを何も持っていません。ですから徴税人は確信を持って神様の前に堂々と祈ることができないのです。 で、それどころか自分が罪を犯したことをはっきりとどうも自覚していますね。そこから神様、罪人の私を憐れんでくださいという言葉が口をついて出ているわけです。で、イエス様がファリサイ人の姿に見て取られたのは、神と人との関係を計算づくで捉えているという、そういう態度だと思います。で、それは神様の前の甚だしいこの凶慢な態度だと言ってよいと思います。で、そのことをイエス様は揺るがせにはなさいませんでした。対してこの徴税人は神様の前で自分の無価値なことを認めています。自分が共同体から疎まれたり憎まれたりしているということもかなり自覚しつつ、このままでは滅び去っても仕方がないと覚悟して、無条件でですね、神様を義とし憐れみを懇願しているわけです。イエス様はその徴税人の方を義と認められるものとして、救われるものとして認定されました。私たちはいろんなことをこの例え話から考えることができると思います。私たち人間にとって神様は交渉相手ではありません。私たちはいろいろうまくいかないことが生じますと、神様に嘘吹いたり、時には怒りさえぶつけてしまうこともある、そういう存在ですけれども、本来はその全能の存在に対して私たちはただぬかずくことしかできない、取るに足りない存在なのです。私たち人間がいろいろな形で神様に反抗したときに、神と人との間に立って取りなしをしてくださるのがイエス様、イエス・キリストだということがここでは示されているのではないでしょうか。神様の許しは、私たち人間に対する許しは、イエス様の取りなしがなければ成り立ちません。ファリサイ人と徴税人の対比によって強調されるのは、自分では気がつかずにファリサイ人として生きている私たち自身の姿、それと徴税人の姿を通して救いに導かれて恵みに置いていただいている、この両方の自分の姿なんです。私たちは多分両面を持っているんです。敬虔な信仰というのは、神様の前での悔い改めからしか生まれません。私たちはこの神様の前に祈る二人の人間の姿から、自分の在り方をもう一度責任を持って考え直さなければならないと思います。私たちは敬虔に神様の前で悔い改めからもう一度出発しようと思います。共に祈りましょう。主なる神様、私たちは心に多くの悔やみを抱えています。どうか自分の非をあなたの前に 認める勇気を与えてください。人間の正しさがその行いによるのではなく、ただ神様が正しいとされるものに限られるという、そのことを忘れることがありませんように。私たちがくれぐれも他の人たちを見下したりすることがありませんように。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の443番、冠も天の座もを歌います。冠も天の座も惜しまずに捨てて、地に下る御子イエスを止める部屋はない。おいでくださいイエスよ、ここにこの流れに。水かいがこったかく栄光歌うとき、巫女イエスは馬の矢で産声を上げ、おいでくださいイエスよ、ここにこの胸に。狐には穴があり、鳥に巣はあるが、神の子の休まれる寝床はあるが。おいでくださいイエスよ、ここにこの胸に。悲しみ悩むものを解き放つイエスを、ゴルゴタで苦しめた人の罪深さ、おいでくださいイエスよ、ここにこの胸に。天国に永遠の部屋を備えられ、勝利の主が